皆様おはようございます。今日は話を始まる前に、ちょっと渡したいものがあるんですけれども、5月30日、今年、安井さとみさんが洗礼を受けました。そしてそれを一生忘れないためにこれを用意しておきましたので、どうぞ前の方に来てください。洗礼というのは、簡単に言いますと、自分の人生はの運転席はもう変わります。そしてイエス・キリストはもうこれから私の人生を運転します。私の主です。そしてそれはか恥ずかしいような隠すようなもんではなくて、大胆に洗礼で委ねましたって。そしてこれからイエス・キリストと共に生きる。そうすると実際に神様の霊、聖霊が私たちの中に住んでくださって、そして知恵、導き、力与えてくださるんです。人間はもともとそのために作られたんです。そして、今週私がインターネットでいろいろ見てたんですけれども、結構すごいところを見つけてしまって、でそれは英語で書いてあったんですけど、直訳しますと野生の人間ってなんか書いてあって、どういうことだろうと思ってちょっと読んだんですけれども、これを歴史の中で何回も起きているんですけれども、人間の子供が森の中で迷子になったのか、そして今度は動物が代わりにお母さんになって、お父さんになって、そして今度はその動物の性格、生き方をその親から学んでしまって、そして後で発見されたって。そして1987年、サタデー・ミフネっていう5歳の子供が、サウスアフリカで、人間が猿の団体が見えて、けれども一匹は一人の猿はちょっと変わった、ちょっと変わってるなと思ってゆっくり見たら人間だったんですね。そしてその人間を追いかけて、そして完全に猿のような動きしてて、そして今度は必死で戦って、とうとうその、子供を、ちょっと精神病院みたいなところに連れて行って、そしてそのとこでリハビリを受けたんですね。まず歩き方、人間らしく歩けなかったので、で今度食べ方、その子供がもう、猿の生活に慣れてしまって、焼いた肉が嫌い、血が入ってないとダメっていうようなもの、そして焼いた野菜も嫌い、生じゃないとダメ、そして今度は思う通りにいかなかったら必死で戦う、もう怖い具合、もう他の子供を攻撃したりしてて、そのような、人間を発見したんですね。体が見れば人間なんだけれども、頭の設定は別、少しずつその、人間が解放されて普通に歩けるようになって、そして昨日のログなんですけど、多分15歳ぐらいの時にその個人が、その施設が燃えてしまって、そこで亡くなっちゃったんですけれども、15歳の時にもうある程度人間のように動いてたんですけれども、たまにフラッシュバックになって、それでまた猿のような動きしてたんですね。人間だけれども頭の中の設定は違うような動物の設定が入ってたんですね。そして私たちもちょっとそこまで極端じゃないんですけれども、ちょっと似てるものがあるんではないかなと思うんですね。そして私たちが生まれた時から自分のために生きる、まず第一自分、そして猿みたいに思う通りいかなかったら、何か取られそうだったら必死で戦ったり拗ねたり、そういうようなね、わがままを出したり、そして私たちがちょっとそのような育ちがあるんですね。 自分は、自分は、まず第一、自分、自分が中心で、周りのものが二番で、私が一番なんだっていうような、動物にあるような考え方があって、けれども私たち人間は特別な作りがあるんです。そして私たちが他の動物と違ってて、神様の器のために作られたんです。他の動物が違うんです。けれど人間は神様の代表として作られたんです。そして自分自分自分ばっかり考えて生きるんではなくて、目で見える食べ物で満足だけではなくて、永遠の命が与えられる予定が神様をもともと持ってたんですね。けれども私たち人間、多くの人間はそれを気づいてないんです。それだけではなくて、学校の教育もそうなんですね。学校の教育の中では私たちが猿から生まれたって学んでるんですね。そして一つの昔の生き物から進化してきて、だんだん猿になってきて。ですから、自分の先祖は猿なんだってあんまり励まされる方いますでしょうか。ね、頑張るぞって、だって私のね、遠い親戚は猿だからとか、ね、木を登るときにちょっと励ましになるかもしれないけど、木を登る以外は力にならないんですね。猿っていうのはもう自分を守るっていう、取られたものをもう必死で戦って返してもらう。そして今度は永遠のことを考えるんではなくて、今の食べ物っていうような考え方、今の口に入れられるものが一番大事で、そして今度猿の世界では、親分がどっか行っちゃってしまったら、親分の奥様たちを自分のものにしようとするっていうのは、猿の考え方なんですね。で、気の毒なんですけれども、多くの人間はそのような価値観で動いているんです。2000年前も。このコリントの手紙の時も、コリントという町がそのような猿でも持っているような価値観で多くの人を動いてたんですね。そして不思議に、そこでその環境の中でイエス・キリストを信じるようになった人たちがいて、自分は猿ではなくて特別な運命があるんだって、神様の子供なんだっていうことを理解して、そして自分の体はただ肉ではなくて、もう神様の器なんだっていうことが気づいて、そしてものすごい喜んでたんですけれども、だんだんだんだん時間経ってしまうと、フラッシュバック。自分の前の価値観、自分の前の生き方っていうのは思い出して、昔のように動き出したんですね。ですから、リーダーパウロが一生懸命、この人たちに手紙を書いて、そして注意しようとしているんですね。そしてこれはあなたはもうダメなんだっていうような注意ではなくて、このパウロの心がもったいないって、もったいないって、あなたは神様の子供なのに、けれども全然違うような価値観で動いている、もうまるで動物みたいに動いてる、もったいないっていうような気持ちでこの人たちを注意してたんですね。コリント第一手紙6章の、1節から8節読んでくれますか。
あなた方の中には仲間のものと争いを起こした時、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないのではありませんか。それなのにこの世のことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。 そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。
はい、ここではもう喧嘩が始まってるんですね。そしてちっちゃなことでもブツブツブツブツ、そして今度脅かしも入ってて訴えてやるとか、そのようなものも入ってるんですけれども、神様の大事な子供だって人間を忘れてしまうと何が起きるっていうとね、ケチになるの。自分はってケチケチになるの。すごい自分ばっかりを考えてて、そして今度はなんか物とかそれを見るともうそれでもう何もないんちゃうかっていうような不安が入ってくるんですね。ですからちょっとしたことでカチンと切れたり、なぜ言うと考え方が貧乏の意識で動いてるんですね。自分が取らないともらえないっていうような偉大な無限の恵みのある神様とつながってる意識が忘れちゃって、とにかく誰が私のアイスクリーム食べたんだって、誰が取ったんよとか、そしてそういうような心の貧しいようなものがあって、ちょっとしたことで怒ってしまったりするんですね。それは自分は忘れてしまっている神様の大事な子供、そして神様は、ごすいません、もう切れました、もうあなたには恵みを与えることができませんで、そういうような神様ではなくて、もうすべてご存知で、もうへっちゃら何でも与え、必要になったら与えることができるような、その偉大な神様とつながってるって、それを理解すると与える人になる、どんどん与える人になる。それを忘れてしまう人はどんどんケチになっていく、ケチになっていくと揉め事が増える、どんどんどんどん誰がこれを取ったんだとか、どうしてこうしてくれないのとか、そのような貧しいような人になってしまうんですね。そしてそういうケチな人にならない方法っていうのは、与える人になっていくんです。計算しないで与える、神様からもらって恵みを与える、与える人になっていく。そして与えるっていうのは筋肉と似てるんではないかなと思うんですね。筋肉っていうのは運動すると辛いんだけれども結果が出る、筋肉が増える、強くなっていくけれども、 2,3 週間だけでもトレーニングをやめてしまうとボヨーンって脂肪に変わってくるんですね。そして与えること、心っていうのはそれと似てるんではないかなって。去年与えたからって、それはもう関係ないんですね。今は与える人でしょうか、皆さんもどうでしょうか、与える人でしょうか。そうするとどんどんどんどん神様の臨在があなた通して働きますけれども、これが取られた、これが取られそう、どうしよう、あれがどうしよう、これがどうしようって、そればっかり考えると硬いような猿さんも持ってるような人になっていきます。それに対して注意しているのではないかなと思うんですね。ルカの6章の38節、私たちはこうやって考えればいいと思います。ルカの6章の38節、
与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからです。
もう計算しないで与えるって、そうすると神様の臨在がどんどんどんどん私たち通して流れて、そして今度結果として私たちが期待してなくても恵みが流れてくるって、そのような人生なんですね。この与え方っていうのはお歳暮中元の考え方と違うんですね。お歳暮中元っていうのは条件好きなもんで、もうお世話になったのでって、そしてそれを送るんだけれども、それはただの取引なんですね。与え方ではないんですね。本当の与え方っていうのはもう忘れるぐらいあげてしまうってね。返せとか絶対言わない。返せって言うんだったらもともとあげてなかったっていうような あのことになってしまうんですね。ですからよく KBF でね、ああ KBF 助かるって、だってね、ややうるさくね、献金献金献金しなさいって、前の教会がなって、もう献金、もう毎週違うメッセージと思ったら結局献金のメッセージになったんよとか、そういう人が言うんですけれども、あのそしてそれを聞いてて残念だなと思うんですけれども、事実は私たちが与えると結果として私たちも祝福されるんです。大事な原則なんです。そしてそれをずっと毎日ちっちゃなことでも与えるような人になっていくと、今度神様の愛のあったかさが私たちの中心の中に入ってくるんですね。そしてこのコリントの人たちはそれを忘れてしまって、そして自分自分っていうような考え方が増えたんですね。もう一つはそうならないように、このケチみたいな心の狭いような人にならないように、もう一つはね、与えるだけではなくてね、信頼しようっていう生き方、神様を信頼しよう、明日どうなるかわからないけど信頼しようって、今日は体が丈夫なんだけれども、ちょっとこういう問題が出ているけど神様信頼しようって、信頼すると平安が与えられる、恵みが与えられる。けれども自分の力で全てを考えて考えて考えて、どうしたらいいんだろうって、それをやってしまうと、どんどんどんどん自分がしんどくなってしまって、周りの人もしんどくなってくるんですね。で周りの人も、あ、来たあの人って、ね、つい、うわーって逃げていくようなこともあるんですね。ですから、小さなことでも混乱してどうしたらいいかわからないっていう時に、じゃあ祈って信頼しよう。神様、今これをどうしたらいいかわからないから、信頼します。信頼しますって。それが自分の人生の中心になってくると、ものすごく、恵みが流れています。ローマの15の13節読んでくれますか。
どうか望みの神が あなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。
もう一度お願いします。
どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。
信じると素晴らしいものが与えられます。信じなかったら平安というのは実際絶対経験することができないんですね。ですから皆様もぐるぐるぐるぐる頭の中でどうしようどうしようどうしようって計算すると時間を無駄してる、もったいない、その頭を使ってずっと考えるってもったいない。祈って神様に任した方が一番いいじゃないかなと思います。そしてもう一つは、その問題が出たときに人のせいにするんではなくて、自分はその問題の癒しになることなんですね。イエス・キリストが私たちの中に住んでるんだったら、すっごいような与え方ができるんですね。よくあるようなパターンなんですけれども、例えば私の場合はワンちゃんを散歩してるんですけれども、ワンちゃん散歩しているときにいろんなスズラン台ではいろんな人がいます。そして今、結構強烈な人がいるんですけれども、ニックネームが裸のおじさんって言われているんですけれども、暑くなるとシャツを着ないんですね。そしてはあの裸のもうズボンだけでちっちゃいリンコのね、あちこち行ってるんですけれども、アルミキャンとかいろいろゴミ箱を確認したりしてるんですけれども、難しい人、もうどのぐらい経つの、 2年ぐらいかな、2年ぐらい前からこんにちはって言ってみたんですね。そして彼がまずびっくりした顔して、もう返事もできなかった。なんで私にこんにちは言うんやろっていうような顔で、そして2回目も、あ、また来たと思って、こんにちはって言って、今度顔がね、なんか変、あなたも変ちゃうかっていうような、なんかそのような、外人は変な人やなというような顔で、また通ってきて、そして4回目、5回目は、今度なんかブツブツ言い出してる。 よく言うよ、そんなに出れる、なんか怒ってんだよな。2年続いています。そしてだんだんだんだんね、今は乗ってる時にこんにちはって言うと彼がね一瞬ねってやるの。そこまで溶かした。そこまでもう何十回挨拶したのかもう忘れたけれども、やっぱり傷ついた人っていうのはね、そこまでの愛が誰か述べ伝えないとね、癒されません。そしてそれは私たちの仕事なんですね。ですからね、一回挨拶して返事しなかったからもういや、もうこのそんなのはもう惨めなものなんですよ。ある人は心が傷ついてますので、400回挨拶でやっと解けたっていう人もいます。そしてそれができる人は神の子供たちだけ。そこまで何も戻ってこないのにって、これしたのにあれしたのにって、けどそこまで傷ついた人たちは私たちの社会の中にいるんです。そして私たちが猿の世界を置いて、自分は神様の愛の子供なんだって。ですからこれで無視されるのは15回目なんだけれども、16回目で解けるやろうかって。そのような心のひどいよ、広いような生き方は、それは神の子供の生き方なんですね。そしてこの人たちがこれを忘れているんです。そして今の神戸は、そのような心の広い人が必要なんです。そこまで。ひどいこと言われてもまた与える、もうまた与える、もらって神様をもらって与えるって、そしていずれ神様がその人の心を溶かしてくれるって、そのような人たちに私たちはなるべきなんですね。けれどもこの動物の価値観だったらもうやられたらやり返すっていうような、だって私は挨拶しない、だってね、3週間前にあの人は私にはもう私を声かけてるのに知らんか、何もしてくれんかったからと、そういう惨めなものを置いて神の子供らしく生きるっていうのは、だから私たちがここにいるんです。そして今度は、このコリントの12節13節で食べ物もの話を出てるんですね。そしてコリントを時代背景その調べると、もう食べる、パーティーすること、酒を飲むこと、ワイワイワイワイ、なんかいつも忘年会してるような雰囲気がそのコリントでやってたんですね。それ読んでくれますか。12と 13a の最初のとこ、
すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。食物は、は
い、ありがとう。12だけもう一度読んでください。
すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。
そしてこれもドキュメントで見たことあるかどうかわからないんですけれども、アフリカではある木がなんかリンゴみたいなものができてしまって、それをほっとくとそのまま酒になってしまうんですね。うん、そして今度それが今度ゾウさんが食べに来るんだよね。でゾウさんがね、へえ、なんかだんだん酔っ払っちゃって、ゾウさんが変な動きしたり倒れたり、ストーンって倒れたり、なぜ言うとゾウさんっていうのはストップって言えないんですね。ストップ、いや遠慮します、いいですって、いやもっと飲めようって、いやいいですって、ゾウさんができないんですね、そういうのは。人間ができるんです。いや、もう顔も真っ赤だし、もういいですって。けれども、人間はね、イエスとノーっていうことができるんですね。けれども、動物っていうのは、食べ物あるんだったら倒れるまで食べるとか、そこまでしてしまうんですね。そして、 今本当に心配しているんですけれども、これはこの価値観がアメリカから流れてるんではないかなと思うんですけれども、先週私の姉が日本アメリカから来たんですけれども、びっくりしましたって、日本来てびっくりしましたって、そして何がびっくりしたんですかって聞いたら、どっちかというとアメリカ比べると太ってる人が少ないからって、そして私特にミシガン州、お姉ちゃんそこに住んでるんですけれども、ミシガン州は一番太ってる場所なんですね。そういう記録はあるんですけれども、冬も寒いし、ですから冬が寒いからバンバンバンバン口にいろいろ入れてしまって、そしてですからこんな太ってる人は普通なんですね。そして私がこんな100キロなのに、アメリカ行くと、ああ痩せて細いとか言ってくれるんですよ。もうけれどもアメリカが変わりました。40年前は食べるっていうのは力もらうためっていう考え方、働くからとか、そして量がハンバーグっていうのはこのぐらいのもんなんですけれども、だんだんだんだんアメリカが変わってしまって、食べ物っていうのはなんか平安もらうため、自分が不安だから食べるとか、なんかイライラしてるから食べるとか、そういうような理由で食べ出してるんですね。ですから今は大変なことになってるんですね。そして今度はその価値観が日本に輸入してるんですね。そして今はもうこの辺の中学校行けば、30年前歩えないような、中学生やったらそこまで太ってる人ってたまにいたんだけれども、だんだんだんだん増えてるんですね。マックード行ってポテト食べて、またポテト食べて、いろいろおやつを食べて、その方向に行ってるんですけれども、その食べ方に対する考え価値観が変わったんですね。前は力もらうためとか栄養のためとか、そういうもんではなくて、今は遊び、平安もらうため、ほっとするため、そのような感情的な理由で食べるっていうのは増えてるんですね。そしてこれは本当にもったいないと思うんですね。なぜ言うと、私たち人間はもともと平安もらう方法は食べ物よりも神様と共に生きるから、賛美してるから、そしてその心のなんていうか、あったかい響きっていうか、もうイエス様と共に生きるって、そこから満足をもらうっていう、人間はそのために作られたんですね。けどその関係、あったかい安心できるような関係が取れなくなると、今度代わりのものを探し出しますね、人間は。そしてあるものは酒でほっともらって、そして別にここに書いてあるんですけれども、いけないっていうわけじゃないんですね。自由なんですって書いてあるんですけれども、私たちの動機が大切なんです。そして聖霊が私たちの中に住んでるんだったら、もっと力強く断る力も与えられてるはずなんですね。奴隷みたいに倒れるまで食べる必要がない、奴隷みたいに酒酔って倒れる必要がないんです。もう選ぶことができるのよって、それがこのパウロが教えようとしてるんですね。よくこのような証が聞いたことあるんですけれども、どうしてゴスペル好きになったんですかって、そして、何回も同じことを言われるんですけれども、いやなんかね、心の中でなんかね、虚しいものを感じてて、そしていろんなことをやってみたんだけれども、なかなか平安がなくて、けれどもゴスペルの曲歌い出したら、あったかい安心したようなものが入ってくるんですよって。それで私はクリスチャンじゃないんですけれども、その歌を歌うとなんか安心が入ってくるんですって。そしてそれは大当たりだなと思います。人間がそのために作られているんです。神様と共に生きる。そしてもちろんお腹空いた時に食べたらいいと思うんですけれども、それが大げさに自分の平安が、ね、食べ物から来てるんだってなってしまうと、それは動物と変わりのないような生き方ではないかなと思うんですね。現在のテレビ もったいないなと思うんですけれども、40年前の日本の番組は面白かった。もうね、もういろんなもう大好きな番組があって、そしてちゃんと今見るとね、可愛らしいような下手なやり方をしてたんだけれども、もう一生懸命やってたんですね、その時代の番組って。けど今はね、なんかたるんでしまってね、もうどっか回って世界日本の一番おいしいラーメン食べましょうとか、それか、ね、一番おいしい関西の一番おいしいたこ焼きがどこなのかとか、ほんで今度繰り返しどのチャンネルでテレビつけたら回してみたらね、必ず誰かがこうしてるの。そしてこうして、そして今度はうまいって言って、俺何千回聞いたのかなそれ、ね、けれどもそれ美味しいもの食べれるのはいいんだけれども、なんかおかしくなってる。日本は人生っていうのは食べるものだけでしょうか。夢がないような動物になっているようなものではないかなと思ってしまうんですね。そしてコリントの時代もそのような考え方が少しずつ影響してたので、パウロが注意してたんですね。で次は結構すごいなんですけれども、コリント第一手紙、6章の15から19、ちょっと読んでくれますか。
あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧乏を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧乏を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
はい。そしてちょっとこのセックスのことでちょっと説明したいと思うんですけれども、今の私たちの社会というのはセックスに対する考え方、価値観がものすごい変わっていってるんじゃないかなと思うんですね。で私はいろんなとこ回ってて、そしてノンクリスチャンとコミュニケーションしたりしてるんですけれども、よく、この間まで、行ってたとこはドントダムという駐車場で、そこで土曜日日曜日だったら、そうですね、場合によって100人から400人ぐらいのオートバイの大好きな男性がそこで集まってるんですね。そしてそこで新しい友達作ったりしてるんですけれども、やっぱり僕が行くとバイクで行くと人が集まってくるんですね。そしていろんな会話してて、そして気になっているのは30から50までの男性、そして気づいたのは独身なんですね。35歳なのに、38歳なのに、40歳なのに独身で、そしてママと住んでるんですね。そしてものすごいマッチョな、もう顔はもうおーおーって、そういうこういうマッチョな動きしてるんだけれども、ママが洗濯してくれて、そして掃除も全部ママやってもらって、そして結婚するつもりがないの。もう結婚しようと思わない。そしてみんなのその考え方は、女性は面倒くさいっていう考え方、うるさいしアップダウンが激しいし、ブツブツ言うし、ですけど面倒くさいから、女性と関係を持ちたかったら、そこら辺の店行って満足をもらうっていうような、そしてこれは、なんか珍しいような男ではなくて、だんだんこういう男が普通になってしまってるんです。セックスの意味が完全に忘れてしまってるんですね。そして、動物だったらそのような、 もうスポーツ感覚で気分、もうストレス解消としてオスメスを揃うとか、そういう考え方あるんだけれども、神様はセックスっていうのは特別なために作ってくれたんですね。それは男性と 女性の間の最大な絆なんですね。そして一つになると、私は一生あなたを、命かけて守りますというような意味が入っているんですね。ですから制約の行動なんですけれども、今の社会見ますと、そういうような意味ではなくて、ただもうストレス解消とかお金払えば済ますしというような価値観というのは、悪い男ではなくて普通のものになっていってるんですね。コリントもそうだったんです。そこで発見したものは、そういう風俗みたいなとこがいっぱい あったんですね。2000年前にそれをやってしまうと、国の人口が減ります。日本はその通りなんですね。日本は世界で一番年寄りの人口なんですね。家族がどんどんダメになっていくんですね。そしてそのセックスに対するイメージ、大事な大事な一人の男性と一人の女性が結婚して一つになって、そして命かけお互いを守るっていうような意味なんですね。この今ちょっと厳しいことをやりますけれども、これはものすごい強いガムテープなんですね。そしてちょっとやるのは怖いなんだけれども、一応つけます。ですから今私の腕とこのガムテープが一つになりました。絆一つになったんです。取ってみます。もっと安いやつ買えばよかった。うわあ、痛かった。2回目はどうでしょうか。同じ程度痛いですか。そんな大したことないです。3回目は、ああへっちゃら。10回目、もう20回目でだったらね、もう落ちるかもしれない。こうひっくり返したら、そこまで弱っていってるんですね。そして人間というのは、いろんなパートナーでセックスしてしまうと、この絆、人間として一生あなたを守りますっていう力が弱っていくの、どんどん弱っていくの。それで今度はどんどん弱っていってるので、だんだんだんだんもう動物みたいな生き方が入ってくるんです。大したことないんだっていうような人になっていくんです。そして今度はそれをやってると、どんどんどんどん自分を嫌いになっていく。自分の価値観がどんどん落ちていってる。なぜ言うと、私たちの心の中でどこかに気づいてるのは、私たちは他の動物と違うんだって理解してるの。私たちは特別に作られているんだってどこかに理解してるんです。ノンクリスチャンでもクリスチャンでも理解してるんです。自分は普通の動物と違うんだって。そして今度それこれをしてしまうと、人間らしく生きれなくなってくるの。虚しくなってきて、精神的な病気がどんどんどんどん入ってくるんですね。そのようなことなんですね。そして2000年前でどうして注意されたっていうと、皆様その人たちが忘れたみたいなんですね。このセックスっていうのは特別のためなのよって、一人の男性と女性が二人だけの経験で一生お互いを守るっていうようなためですよって、それを注意してるんですね。ですからもし皆様もうこの傷を受けてるんだったら、神様は癒してくれますけれども、多くの場合このような付き合いっていうのはあんまりにも、罠のようなもんですので、ここに書いてあるのは、 そのセックスの、その性的な誘惑から逃げなさいって書いてあるんですね。逃げなさいって書いてるんです。やめなさいって書いてないんです。逃げなさいって書いてあるんです。なぜ言うと、やめると思ってもなかなかやめられないような罠なんです。ですから、もし誰かがここでもそういう良くないような商売にはまってるとか、良くないような付き合いしてるんだったら、場合によって違う町に引っ越した方がいいかもしれない。逃げた方がいい。違う住み方、違う人間関係を持った方が、場合によって本当に自分がこれに罠のようにはまってるなと思うんだったら、それをやるとどんどんどんどん自分を嫌いになっていく、続くと、どんどん自分を憎むようになって、そして悪魔が望んでいるのはやっぱり自殺してほしいっていう気持ちなんですね。ですから、本当にこの罠っていうのは軽いようなもんではなくて、自分の体に対して罪を起こしているっていうことを書いてありますね。ですから、もしこういうような戦いがあるんだったら、本当に大きな人生を変化した方がいいんじゃないかなと思います。生き方、暮らし方、どういう付き合い方をしているのか、逃げた方が、そして新しいスタートした方がいいんじゃないかなと思います。そしてこのようないけないことも神様が許してくれます。そして新しい人生を始めることができますので、期待を持って、希望を持って、この問題を乗り越えた方がいいと思います。 OK、 最後にこの3つの問題がこの6章に出てるんですけれども、誰かが何か人に言ってるんだったら、その人の考え方も大事なんですね。これをやめなさい、これを止めしない方がいいよとか、それが口で言ってるんですけれども、自分の心が何を考えているのかって、それ言ってる時に何を考えているのかっていうのは非常に大事なんです。その相手、いけないことやってる人をどのように見ているのか、注意されててもどうせあの人ダメだからっていうような心で人を注意すると、全然正しく注意してても聞かないんですね。ですから、ここでいろいろ探したんですけれども、パオロがそのコリントの人たちをどのように見ているのかっていうのを、ちょっといくつかのポイントを出したいと思います。そしてこれは神様の子供 の意識なんです。神様の子供だったらこうやって生きるべきなんだ、こうやって考えるべきなんだっていうのはいっぱいこの中に入っているんですね。そして時間はないので短く言いますけれども、一つは、神様の子供だったら私たちが霊的に権威が与えられているんです。イエス・キリストの皆によってっていうのは非常に力強いような祈り方なんです。そして私たちがそれを信じてしまうと、自分の祈りが非常に力強いような祈りになっていくんですね。これも何回も経験したことあるんですけれども、家ですごい問題があって、電話が入ってこんな大変なことになってるって、そして私がイエス・キリストの皆によって祈りますって、そしてその権威を持って祈ると、あっという間に空気が変わっていくとか、そのような力強いようなものが、私たちがイエス様を信じると大胆にそうやって祈ることができるんです。そのようなことは3節に入っているんですね。もう一つは3節から5節で見えるんですけれども、パオロがその人たちをどのように見ているというと、あなたたちが神様の知恵とアクセスできるのよって、神様の知恵があなたの中にあるのよって、そのような理解で見ているんですね。そして私たちもそうなんです。イエス様を主として受け入れているんだったら、神様は私たちに知恵を与えることができるんです。ですから、今度困った時にすぐ誰かに電話する前に祈ってみてください。神様、あなたの知恵が私の中にありますので、どうしたらいいと思いますかって、そのようなアクセスが私たちが持ってるんですね。よくカウンセリングの中でこのような、悩むことができる、出てくるんですけれども、私のお父さんが嫌いなんだって、そして今度お父さんの話を聞いてて、別に悪い人じゃないんですね。そのお父さんは毎日一生懸命働いて、家に帰ったら発泡酒たった1個だけを開けて、 そしてテレビをつけて野球を見て、そして今度は飯を食べて、そして別に悪いような人なんだけれども、だんだん子供たちが怒りを感じているんです。竜は知恵が足りないから、ただ発泡酒一本飲んで、そしてテレビをボケーっと見て、そして今度尊敬できなくなってくるんですね。もったいないなと思うんですね。このお父さんは悪い人じゃないんですけれども、足りてないのは神様の知恵なんです。そして私たちが神様とつながると、その知恵が私たちお父さんだけではなく、いろんな人がアクセスができるんです。そのような恵みが私たちが あるんですね。もう一つは7節に出てるんですけれども、神様の大事な子供だったら、何か取られたらあげればいい。別に揉めるよりも、ああ持って行っちゃったってあげればいい。そのような余裕、全世界の神様は自分のお父さんだったら、何か取られそうだったら焦らずに、また神様が別な機会で与えてくれるんだって、そのような意識が非常に大事なんですね。王様の子供っていうのはね、もう誰か自分の缶ジュース取ったら大泣きしない。王様の子供だから、もういくらでももらえる。そのような落ち着いたような気持ちがあるんですね。ですから私たちが神様の子供だったら、なんか意地悪されたとか騙されたとか、そういう時にこういう手があるんです。それは裁判行かないで任すって、神様に任す、こういうことになってしまったんだけれども、もう手放します、任しますって、あなたは別の機会で私を祝福してくれるからって。そして神様知らない人はそれは絶対しない。訴えてやるとかクレーム出すとか、そういう手しかないんですね。けれども神の子供だったら、取られたら手放すっていうような、よくこういうことを言われたことあるんですけど、ロブさん、あなたのオートバイもっとロックしないんですかって。そして僕が返事するのは、泥棒が来て今つけてるロック苦労して壊して持っていくんだったら、持っていく権利があると思うって、お疲れ様って、ね、そして神様は別の方法で与えてくれるからっていうような、けれども私たち必死で自分のものを守るっていうようなことになると、いいことないんですね。それは神様の子供らしくないような行動なんですね。もう一つは、私たちが、許しをもらっているから、いつまでも悪いことを思い出したりする必要がないんです。そして今度神様は私たちの中に少しずつ私たちを変えてくださっているので、今度は12節は、奴隷みたいに悪いことしなくてもいいんだって、断る力がある、なぜ言うと聖霊が私の中にいるからって、そのような世界があるんです。イエス様と共に生きると断る力っていう、前は断れないけれども、今度は自分の価値が上がってるから断る力が与えられる。ある人は断ることができない、何言うされてもいいいい、 OKOK、OK OK、って、それは価値の低い人の行動なんですね。自分の価値が上がっていくと、ノーも言えるように、ノーサンキューとか言えるようになってきます。もう一つは15節なんですけれども、本当に神様の子供なんだという理解が入ってくると、自分の手、自分の口、自分の体はイエス様の手、イエス様の口、そのような気持ちになってくるんです。本当にイエス様と共に生きると、そして今度は自分の手はただの握手ではなくて、誰かと握手したときに神様の恵みがあなたの手を通してイエス様の 手になってしまっているので、祝福が周りの人に流れていくって、そのような素晴らしい生き方が私たちが気づくことができるんですね。そして19節では、英語で言いますと temple、宮、もう一つの言葉は礼拝する場所、それが私たちの体なんですね。そしてそれが本当に理解してて、自分は神様が遠いところにいるんではなくて自分の中にいるんだって、礼拝する場所は私の中なんだって言うと、自分はものすごく変えられるし、そして周りの人の祝福になるんですね。 そして20節、だんだんだんだんこの私は神様の子供なんだって、ただもう進化してきた猿ではないんだって、その意識が強くなると自分は価値のあるもんだって、価値が上がっていく、どんどんどんどん健康な形が上がっていくんですね。そしてこのような価値観、私たちが経験したかったら、方法は、これと似てるんではないかなと思うんですね。そしてよく見ることなんですけれども、多分何人かが、これを経験していると思うんですけれども、自分の携帯が家に置いてきちゃったら大パニックしてどうしようと思う人いますでしょうか。自分が携帯持ってなかったら裸っていうような気持ちになって、っていうような人もいるんですね。それで今度は自分の携帯はもう細かく確認してる、一日中、夜でも寝てる時もブーブーって言って、で今度はブーブーってなって、ピョンとこう、そして結局24時間毎週月から日曜日まで携帯と共に生きている、一瞬一瞬だね、ブーブーって。しんどいから、私だってしんどいよ、ふってブーッてブーブーッて、わい、あと30分で休憩時間って、私まだなのよってブーッて、結局その携帯と共に生きているんです。なんか思ったら一人でそれを考えるんではなくて、携帯の友達とシェアしてるんですね。そして本当は聖霊はそのような関係を私たちと持ちたがってるんです。携帯見る前にもう相談している、心の中でどうしたらいいんでしょうかって。そしてそれをやってると実際に知恵がもらえます、実際に平安もらえます、いろんな導きがもらえます。それそういう関係が神様を望んでるんです。自分の携帯の友達より深い関係を持ちたがってる。そしてそうすると自分は変えられる。そしてさっきおっしゃったような価値観が自分の価値観になっていく、別人になってきます、これをやりますと。ですから皆様にお勧めしたいのは、毎日携帯を持っているときにちょっと、何か返事する前に祈ろうとか、イエス様を私の携帯の友達より大切にしようと思って、そうやって生きると自分はものすごく別人になります。もうあの人見たらイエス様だっていうような、そこまで自分の人格が変える可能性があります。そしてそうすると多くの人が、あなたを見て、あなたといろんなことをやって、そして祝福される。本当にこの、大変な、世界の問題人ではなくて、この大変な世界の中の一人の癒しを与えるような人になってきます。ですからこれから携帯の価値観をちょっと、それを今度霊的にイエス様と共に生きるんだったらそれはどうやってできるだろうかと、いろいろ考えて、そのような生活を始めましょう。じゃあ祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そしてたったそれだけであなたが聞いてくれていることを感謝します。そして今は、いろいろもう性的な誘惑でもう奴隷みたいになって苦しんでいる人もいると思います。本当に勇気を与えてください。そして脱走できますように働いてください。あとでもうここでもうパートナーがあんまりにも多すぎてしまって、ガムテープみたいに今度は約束守れない、忠実に関係を持つことできないような人もいると思います。どうぞ希望を与えてください。そしてニュースタートが始めることができますように、あなたから許しをもらって、そして今度は本当に約束を守る、制約の誓いを守る、そのような人になってきますように、聖霊様心の中に働いてください。お願いします。天道様、 30年前なかったような関係、多くの人は携帯として持っています。そしてその関係があんまりにも一瞬一瞬取っているので、もう不健康な依存で困っている人もいます。本当に助けてください。そして携帯を使いながら、それよりもイエス様と共に生きる相談というのは一番重要なものになってきますように、聖霊様、私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。